っちゃったですね、ですここが、はい、でですね、皆さんの祈りを感謝します。ですね、明日ですね、ニューイヤーゴスペルコンサートがアクロス福岡の円形ホールで行われます。ぜひ方々を誘ってまたいらしていただきたいと思います。もう何かの方々を聞きたいということでいろいろ連絡くださったり、ゴスペルクラブに入りたいという方も来られたりですね、しています。またいろんな方々来られるですね、備えもしていきたいと思います。皆様の近い方とかですね、家族の方とか職場の方とか誘っておられると思うんですけども、ぜひまたですね、来るお祈りしていきたいと思います。で、神様はなんか特別な御心を持ってコンサートを導いてくださると思いますので、主に期待してですね、備えていきたいというふうに思います。下は下のチラシ、またはきれいなチラシを作っていただいているんですけど、風の響きミニコンサートですね、今月末の27日の分が出てきていますので、ぜひそれも用いてみていただきたいと思います。明日のコンサートを通してですね、またこのミニコンサートの方に来られたり、オンラインで見られたりする方が来られたらいいなと思います。あと両方とも明日のコンサートもオンラインで行いますので、ぜひお祈りください。来れない方とか遠隔地の方とかですね、そういう方も見れたらいいなと思います。ただちょっと暗い場所なので、ホール内でですね、窓とかありませんし、あと映像的に、厳しい面がありますので、ぜひうまくですね、オンラインで綺麗に映ってですね、またちゃんと残って、後でも見れるようにになっていただければと思います。幸いなく明日は天気がいいみたいなので、そういうことも、ね、この人に感謝いたします。でですね、そして新聞が出てますので、見越し新聞ぜひ読んでください。今週の一枚、ヨーロッパについてですね、いろんな公明するヨーロッパについて書いています。論説は私がですね、見事の力を見る時代へという題で書かせていただいています。あと九州ではイスラエル岡田牧師がですね、イスラエルに行った時の証をですね、書かれているので、後編になりますけども、ぜひ見ていただきたいと思います。それから白馬のクリスチャン演奏者の紹介がですね、また新聞 この裏表紙に載ってますので、ぜひご覧ください。あと月刊誌がですね、1月号、もうすぐ2月号が出る、兄弟出てるのかもしれませんけれども、ありますので、またぜひ用いていってですね、いただきたいと思います。で、それでは御言葉に入っていきたいと思いますけれども、先週はですね、この主が栄養なのですというところを中心にですね、お話しました。また私たちが感謝をすることを通して、神様がそこに御手を表していかれるという信仰を用いるということをですね、お話しいたしました。先週お話したんですが、中ヶ島が出会いで、駐車場がですね、本当に自分の家の目の前に与えられたという歌詞をされたんですけども、本当に私たちはこう神様の素晴らしい御手を見るときに、やっぱり感謝をするって大事だなと思うんですね。もし最終的な結果が分かっていたら、例えば私だったらですね、こう中谷さんだったらですね、例えば、あ、おじいちゃんありがとう、私に意地悪してくれて、こいつに何度も私の駐車場にですね、車を止めてくれてありがとう、本当にですね、そして全然謝らない理不尽な態度ありがとうですね、繰り返し本当に私は疲れて大変だったけど、このことありがとう、おじいちゃんあなたもですね、本当にこの、ひどい行いをありがとうってですね、そうなったと思うんですね。なんか笑ってますけど、でもこれ 逆から考えるとそうなんですよね。おじいちゃんの意地悪っていうか、めちゃくちゃその注射がなければこのことは起きたかったんですよね。で、これで私たちの人生に起こってくることで、神様が私たちにこう語っていることなんですよね。悪いと思うことを通して神様は私たちを愛しているので、神様は悪を行うわけじゃないんですけども、悪いことを通して神様の背後に持っている計画が現れてくるわけですね。 もそれを感謝しないとそれがこう明確に現れてこないので、私たちは感謝をするっていうことを通してですね、今私たちはなんてひどい目になってるんだろうと思ったら、神様素晴らしい、なんてひどい目になってるんでしょうってですね、感謝するとか、実はその後に用意している神様の素晴らしい御業があるので、私たちは前もってですね、なかなかその時こう感情とか思想がついていかないんですけど、もう格好だけでいいので、ああ素晴らしい神様を感謝します、今日私携帯をなくしてしまっているんですけども、わあ神様を感謝しますとかですね、感謝をしていきたいと思うんですね。でもちろん罪とかミスに関しては悔い改めたり方向を変えないといけないですけども、でも本当にこうマイナスに関してですね、私たちにこう感謝するかどうかというのは私たちの人生に大きく関わってくるということですね。信仰を用いるか用いないか、非常に大きな違いとなってくるということをですね、覚えていきたいというふうに思いますですね。そして今日のところに入っていきたいと思うんですけれども、マタイの福音書ですね、読んでいただいた25章ですね、有名なイエス様がですね、天の御国について、例えを持ってお話しされたところなんですね。もう一度ちょっとお読みいたします。25章の14節からお読みいたします。天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け旅に出ていく人のようです。彼は各々その能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから旅に出かけた。天の御国っていうのはしもべたちを呼んで自分の財産を預けていく人のようですってあるんですね。つまり私たちの人生ってもう自分のものではなくて神様から預けられたもの、家族も例えば自分の子供も神様から預けられたもの、一時的にですね、そういうものであるということをですね、覚えていきたいと思うんですね。でそれを、じゃあどのように用いたかっていうことがですね、こう問われているわけなんですね。さっきも言いましたけど、クリスチャンは罪で裁かれることは一切ありません。イエス様は完全にこの十字架で全ての罪のためにこう十字架に代わりに裁かれてくださったんですね。私たちはもう一切裁かれることですね。イエス様とも死んで、罪に死んで、新しい闇になっているので、もう死んだ人はもう罪問われないんですね。もう、罪問われません。でも、どのように歩んだかということはですね、こうクリスチャンのその裁きといいますか、それがあるということも覚えていきたいと思うんですね。でも最初に天国っていうことに関して確かに語ってるんですけど、さっきイスラエルチームでも言いましたけども、私たちは天国のものである、霊的イスラエル人である、天国人であるっていうことをですね、私たちは正しくこう受け取っているっていうことはすごくですね、そこに立っているっていうことはすごく重要なことだなと思うんですね。なんて言いましょうか、天国、永遠から今の自分を見るっていうことがですね、とっても大事なんですね。例えばですね、今もうすぐ高校とか大学受験シーズンですけど、2月なら2月、3月なら3月にテストがあるとこう分かっていますよね。で、こう逆算して今の自分があって、じゃあどういうふうに準備していかなくちゃいけないのかって受験生はこう考えて、ここで愛して、ここで、ここで学んで、これでこれをこう、ここで復習して、ここでこうして、そしてテストの前には十分に寝てですね、でテストを受けようとかですね、テストに向かって、彼らは準備を前段階、そして今は自分のやるべきこととかをこう考えながら生きているわけですよね。で私自身もその今私たちに、ね、起こっていることっていうのはこう日々の歩みとかはですねありますけれども、でもそれも大事なんですけど、その永遠からそれを見るっていうことがですね、重要であるっていうことをね、覚えていきたいと思うんですね。例えばですね、例えば病気とかですね、病気嬉しくないですし、解決ですね、本当に私たち癒しも必要ですし、病院に行くことも大事ですし、なんですけど、そういう対応も大事なんですが、その永遠っていうところから見ると、その私たちは永遠の存在なので、天国に行ったら病気のものがないんですよね。永遠にこう神様とこの病気もしない体で歩むことができるようになるわけですよね。だからあまり病気のことで嘆きすぎないとかですね、ちょっと対応が変わってくるわけですね。もちろん病気は対応しなくちゃいけないんだけど、でも私たちは永遠のものになるっ ていうことですね。で、私は変えられていくっていう希望がはっきりとあるっていうことがすごく重要なことなんですね。まあ、言葉でも外なる人は衰えてきますけど、内なる人は日々新たにされていますって書かれていますよね。本当にこう私たちはこう霊的なことといいますか、天国に目を向けていく必要があるんですね。罪に関してもですね、なんか今はこう罪で悩まされたり、罪で失敗したりとか、私たちはやはりこう救われてもまた罪人ですので、いろんな罪を犯したりするんですけども、もちろん罪は悔い改める必要があるんですけど、天国に行ったら私たちは栄華されて、全く罪のないものですね、罪や悲しみ涙もないものとなって、いくわけですよね。ですから今悩んで罪で例えば苦しんでいたとしても、戦いがあったとしても、私は永遠天国にいて全く罪のないものとして解放されて、罪で悩まされることもなくなるんだってことを分かっているときに、今の戦いっていうのはまたこっちからですね、いる必要がいるときに、あ、今の戦いも戦いがあるけども、でもすでに勝利を取ってるんだってことを分かりつつですね、そして主により頼みつつ歩むっていうことがですね、なされていきます。いろんな面で永遠から自分を見る、自分の今の状況や問題を見るとかですね、それはとても大事なことだと思います。で、そうじゃないと私たちはその洗濯機の中の洗濯物みたいに、その時その時のことにぐるぐるぐるぐる振り回されて、行ってしまうっていう、ね、そういう人間ですから、なので本当にこの天国からですね、見るっていうことをですね、なしていきたいというふうに思うんですね。そして天の御国についてイエス様が語られています。で、ですから天国っていうことを私は知るってことはすごく大事なことだと思うんですね。で、ここでちょっと長くなりましたけども、この地上の歩みっていうのはこう神様からこのタラントをですね、神様からの財産を預けられているようなものだっていうことを言われています。で、ある方には5タラント、ある方には2タラント、ある方には1タラントですね。まあ、1タラントでもですね、すごい、6000デナリですから、1デナリが1万円とすると労働者1日の働きが1デナリとすると、6000万円ですかね。だから少なくはないんですよね、1タラントの人もですね。ですから非常に多くのものを私たちが預けられていて、でその神様にエゴヒーキがあるんじゃなくて、その運用する力とかですね、そういうのによって5タラントの人、2タラントの人、1タラントの人が与えられているわけなんですね。で、そしてここで5タラントと2タラントの人はですね、自分のこの賜物を用いていったわけなんですね。19節からちょっとお読みいたします。さて、よほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきて彼らと清算をした。すると5タラント預かった者が来て、もう5タラント差し出していった。ご主人さん、私に5タラント預けてくださいましたが、ご覧ください、私はさらに5タラント儲けました。で、ご主人から与えられたものを、それでですね、こう商売をしたりして、それを用いていったわけなんですね。で、この人はこう、もっと神様のために使いたい、用いていきたい、もっと増やしたいっていう、こう期待を持っていたわけなんですね。2タラントの人も同じで、22節です。2タラントのものも来ていた。ご主人様、私は2タラント預かりましたが、ご覧ください、さらに2タラントを持ちました。その主人は彼に言った、よくやった、良い忠実なしもべだ、あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう、主人の喜びを共に喜んでくれる。ごたなとの人と全く同じことをですね、言われているわけなんですね。だから任されたものが多いか少ないかではなくて、用いたか用いないかっていうことがですね、ここで、分かるわけなんですね。で、良い忠実なしもべだって、わずかなものに忠実だったからっていうですね、たくさんのものを任せようと言っています。で、一つ大事なことはですね、神様のために私たちが何かこう、霊的な賜物にしても実際的な賜物にしても用いていくときに、増し加えられていくっていうことがあるんですね。例えば賛美とかでもそうですし、映像の働きもそうですけど、こう神様に従ってやり始めると、どんどんどんどんこう能力が与えられたり、また教会だったらそのいろんな賛美する人が集められてきたりとか、いろんなこう神様の増し加えっていうのが始まってくるわけですね。秋元牧師がですね、言っておられたんですけど、秋元牧師は 高円寺のまばし教会というところでですね、あの副牧師を死の十字架、また今 TLEA になりましたけれども、この聖書の群れをこうスタートする前はまばし教会の副牧師をしておられたんですけど、でそこで主任牧師といいますか、主任牧師はイエス様なんですけども、リーダーである荒井牧師もおられたんですね。もう福本牧師はその当時いろんな神様のことを経験しておられたんですけども、でも荒井牧師は、始めたばっかりだったんですね。で癒しの祈りを始めたばっかりで、聖書を学びながら癒しの祈りをやるっていう形で始められたんですね。で最初は手が熱くなったとか言ってですね、喜んでおられて、福本牧師も、その程度かっていうんじゃないんですけど、そうかと思って見てたそうなんですね。でも癒されなくても何でもこうずっとですね、癒されても癒されてもずっとこうあれ牧師をやり続けた、忠実にやり続けたんですね。でその結果秋元牧師がこの、独立って言いますか、この教会主の時間、当時主の時間に保育設立という神様に導かれた時、その心になったらですね、転換はほとんど 100% 癒されてきましたし、耳の悪い方が聞こえない方が癒されたりとか、顕著な明確な癒しが起こってきたんですね。で世界中からいろんな方がこの教会に癒しを求めてやってくるようになったんですね。 でも自分はその見てたけども、講師は違うってこともありますけど、任された方たちは違いますけど、でも自分はその時は癒しの祈りをしなかったので、自分は何も変わらなかったって言われたんですね。で確かにその飯っていうのはありますので、癒しの働き召された人っていうのはもちろんその特別な賜物とか神様の注ぎかけがあるわけですけど、そうでなかったとしてもその忠実に用いる人は開かれてくるわけなんですよね。よく癒しの器とかでですね、よく聞くんですけど、100人祈って100人全然癒されなくて、100人目は死んでしまったっていうふうにですね、笑い事ではないんですけど、本当にその方亡くなってしまったっていうふうに言っておられましたね。でもその後から顕著の癒しがその方に起こり始めて、たくさんの方々がその方を通して癒され始めたんですね。でそれもやはりこう、治っても治らなくても、神様が言われたりとか、たまの忠実に持ち続けたというのが現れたですね、顕著に始まっていったんですね。で神様ってことはここにありますけども、わずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せようってありますけど、この、増し加えていかれる方なんですね。私たちの賜物を用いるときにですね、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。またある方はですね、あまりこうなんか、用いられないとか、そういうことが起こってくるんですが、それは一つは私たち教会の体の一部なので、教会のものとして用いるっていうことが、どんな働きでもそうなんですけど、教会の一部として私たちがこう体の一部なので、そこで教会の一部としてそれを理解して場合でいくことがすごく大事なんですね。そういう人はこうすごく大きく用いられています。っていうのは私たちは実際こう体の一部、キリストの体の一部だからですね、個人個人じゃなくて私たちは教会の一部であるってことを理解している人とすごく大事であるんですね。その中で賜物の人に明確になってくるということをですね、覚えていただきたいと思います。そして何度もお話してあれなんですけど、エシュルンちゃんのことですね、皆さん覚えておられると思うんですけども、エシュルンちゃんですね、サンディエゴ教会の、賛美の器ですけども、彼女は、重い多動症と自閉症でですね、本当に叫んだりしていて、叫んでなんか全然じっとしていなくて、皆さんにこう座っていくことができなくて飛び回ってたわけですね。これ机の上とか集会中ですね。で本当にこう、お母さん野獣というふうに言っていた、そういう状況だったんですけど、その時に神様は、彼女の賜物は賛美だから賛美をさせなさい、習わせなさい、やらせなさいって言われたんですね。でもお母さんの探検牧師は全然、自分も歌下手だし、ご主人も下手だし、娘はですね、歌うどころか人とコミュニケーションして話すこともできないのに、とんでもないとか言ってですね、無駄だと思って習わせなかったし、歌わせなかったわけです。それが2年ぐらい続いてですね、でもその後、賛否をやらせないと癒しが進まないって語られて、でハッと気がついて悔い改めてですね、エシュルンちゃんに賛否を習わせ始めたんですね。賛美をするようにこう導いていったんですね。そうしましたら、 すごい声量と、ブラッドゴスペルのね、番組を2つ持ってるスティーブさんがですね、この子はオーディションに出たら絶対受かるっていうふうにですね言ってる、ものすごい声量と素晴らしい歌声ですねがこう出るようになって、あんな小さな体からね、どうしてあんな大きな声が出るのかと思いますけど、すごいこう働きになっていったわけなんですね。で、この時賜物を神様のために持ち始めた時に、エシメちゃん自身の病気の癒しが起こっていったんですね。賛美と癒しと関係ないって実際はですね、実際はこう医学的にはそうだと思うんですけど、でも実際は賜物を持ちることを通してエシメちゃんの問題も解決していったんです。そしてエシメちゃんを通してたくさんの人の希望を持つようになったんですね。私も癒されるかもしれないですね。そしてお母さんの信仰も、ね、引き上げられましたし、私たちもこのエシメちゃんの話を聞いて信仰を引き上げられましたですよね。私たちが賜物を持ち始めるときに、神様は私たちの問題にも触れてくださったり、周りの人も祝福していってくださるんですね。で、主のために用いるということはですね、重要であります。で、いろんな霊的な賜物もありますし、神様の賜物ですね、賜物に関しては霊的な賜物もありますし、こう実際的な賜物ですね、いろんな賜物があります。でもそれを主のためにですね、こう用いるんですね。教会は経済的に教会を支えたりとか、こう賛美を奉仕したりとか、いろんな奉仕者がいて、また支える方がいて、教会っていうのは支えられて、こうどんどん成長していくわけなんですけども、それぞれの賜物ですね、一つで違いますけど、それをこう主のために、用いていくっていうのが重要であるってことをですね、覚えていきたいと思います。で、そして御心を行うということをですね、求めていきましょう。秋元牧師がですね、血を吐いて倒れたことがあるんですけど、このさっき馬橋の教会の前の教会ですね、福井派の教会にいた時ですね、で倒れたんですけど、それは奉仕のやりすぎだったんですね。 で寝てたんですけど、その時に死にそうになった時に、神様から、あなたは本当に価値あること御心を行いましたかって問われてですね、はっと思って、たくさん奉仕をしてきたんだけど、でも自己満足って言うんですか、自分のためにやったり、人から褒められるから嬉しいからやってたりしたけど、本当に御心やってなかったってことに、何もやってなかったってことに気づいてですね、で悔い改めて、でそこから御心やらせてくださいって祈って、そこから秋元牧師の祈りって変わっていったわけなんですよね。で、もちろん奉仕することは大事なんですけど、そして私たちを称え上げるものなんですけども、でも中心は御心を行うということなので、私たち一人一人の人生において、歩みにおいて、神様の御心を行うということをですね、熱心に求めていきたいというふうに思います。そしてですね、ここで、さっき、言いましたけども、従った人がですね、何も用いなかったんですけども、28節ですね、26節からちょっとお読みいたします。ところが主人は彼に答えて言った、悪い怠け者のしもべな、私がまかないところから借り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか、当たったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだった、そうすれば私は帰ってきた時に利息について返してもらえたんだ。この一旦